一咕噜拍阿里样一大刚阿哇乌哼色苦啦既然阿郎勤卡姆一马乌西里卡阿呀いこしねえれ。
イランカラプテ、明けましておめでとうございます。2022年1月9日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第249回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM イーニアでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。放送局のあるこの二豚にでは、積雪が17センチほどあります。この二豚にから60数キロ、太平洋岸に面した苫小牧市があります。1月5日の朝、6時間で28センチの積雪があり、4年ぶりの大雪となりました。苫小牧は積雪量が少ない地域ですので、住民は驚いたことと思います。アイヌ語で1月はトエタンネチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは12月15日付、北海道新聞よりアイヌクラフト活動本格化、ロゴマークも決定、来年東京で発表会。世界的ファッションデザイナーの越野純子さんが総合デザインディレクターを務め、ビラトリ町二豚にのアイヌ伝統工芸家と公募したクリエイターがチームを組んで商品開発を進める二豚にアイヌクラフトプロジェクトが本格化している。今年度の商品を現在、オンラインと東京の生活用品店で試験販売中で、来年2月に東京で完成発表会を行う。また、昨年度のコラボ商品も10月から本格的にオンラインで販売し、好評だ。国のアイヌ政策推進交付金を活用して、ビラトリ町が2019年度から5カ年計画で進める、ビラトリ町アイヌ文化のブランド化推進事業の一環。本年度は6から7月に公募した東京などのデザイナーや工芸・デザインを専攻する学生計4人と、二豚に地区のアイヌ工芸家5人が計5組の開発チームを結成。アイヌ文様が施された万年筆や折りたたみ傘、ボディバッグ、帽子、資料ケース、壺押し、樹皮の織物アットゥシュを使ったベルトの計7品を開発した。オンラインショップと東京日本橋の生活用品店製品生活日本橋で12月3から26日に試験販売。同プロジェクトの事務局ノーザンクロスの宮永和子さんは、売れ行きなどを見て種類の絞り込みや改善を加え、発表会までに完成度を高めたいと語る。一方、昨年度制作したアイヌ文様がプリントされたハッピや、持ち手がアトゥシで包まれた靴べらなど4商品は、10月6から18日に東京の日本橋高島屋で販売。さらに、同月6日からはオンラインショップでも販売しており、約50個が売れ、好評だ。2021年10月には、同プロジェクトのロゴマークも決定。アイヌ民族の伝説が残る、二豚にの岩山、オプシヌプリをイメージしたデザインという。色は夕日と岩山に合わせてオレンジ色とグレーのグラデーションで表現した。ロゴマークは今後開発商品のタグなどに使用されるという。本日二つ目のニュースは12月25日付、北海道新聞より、偏見・差別解消へ啓発に力。 アイヌ政策関連は前年度当初比 2% 増の58億5900万円となった。胆振管内白老町の民族共生象徴空間ウポポイの管理運営などの経費が同 2% 増の31億200万円と全体の約半分を占めた。2019年のアイヌ施策関連法施行に伴い設けられたアイヌ政策推進交付金は20億5000万円と前年度当初に比べ 3% 増えた。アイヌ民族と連携した地域振興に関する事業計画を策定した市町村に配分され、内閣官房によると制度が浸透しつつあるという。アイヌ民族への偏見や差別を解消するための人権啓発は前年度当初比 62% 増の600万円、日本テレビの情報番組でアイヌ民族への差別表現があった問題を受け大幅に増額された。当初予算とは別に20日成立した21年度補正予算にウポポイへの誘客や感染防止対策として約10億円が盛り込まれた。本日3つ目のニュースは12月28日付北海道新聞より、イタリアの学生アイヌ語学ぶ、ヨーロッパ初ベネチア大に履修コース。水の都として知られるイタリア北部ベネチアにあるベネチアカホスカリ大学が2021年アイヌ語コースを開講した。第二外国語として選択でき、正式な単位と認められるのはヨーロッパでは初めてとみられる。先生は10年来の独学でアイヌ語を習得した同大非常勤講師エリア・ダルコルスさんだ。学生たちは日本にも多様な言語と文化があることを学びたいと意欲を燃やしている。ダルコルスさんとアイヌ語の出会いは2012年、同大大学院で日本語と歴史を勉強していた23歳の時、大学の図書館で何気なく手に取ったのが英語で書かれたアイヌ語の文法書だった。複雑さに一気に魅了され、本当に面白い言葉、絶対に詳しくなろうと思ったと流暢な日本語で話す。文法書をもう一冊入手し、インターネットで文章を漁り学んだ。修士論文は日本語とアイヌ語接触する二言語と題し、両者の文構造を比較。イギリスロンドン大東洋アフリカ学院で執筆した博士論文ではアイヌ語の方言を掘り下げた。二度北海道に渡り、北大などで民話の収集や研究にも取り組んだ。ここの和は日本語の接続詞にあたり、文脈に応じ様々な働きをします。カラフト方言では手となります。運河を望むベネチア大校舎の教室で21年冬、4人の学生がダルコルスさんの講義に聞き入っていた。リモート受講者も含め本年度は7人が履修する。授業では北海道アイヌ語に加え、すでに話者がおらず消滅したカラフトアイヌ語も扱い、ユカラ・ジョジシも題材に。基礎を教えるのがアイヌ民族ではない自分の使命とダルコルストさん。学生からは文化や社会も学びたいとの声も上がり、北海道留学を予定したり、アイヌ民族の少女が登場する漫画ゴールデンカムイでさらに関心の幅を広げたりする人もいる。学生の一人、ジュリア・バルダッサールさんは好奇心に駆られ勉強を開始。イタリアでもグリコ語やラディン語など複数の言語が絶滅の危機にある。言葉を守ることは話者のアイデンティティを守ること、とても大切と指摘する。ダルコルスさんの日本語の師匠で前イタリア文化会館館長のパオロ・カルベッティ教授もアイヌ語を勉強中だが、差異が大きく日本語は役に立たないと苦笑する。それでも単一国家のイメージがある日本も実は多様であることを理解するためにもアイヌ語を学ぶことは意義深いと習得に励んでいる。本日4つ目のニュースは1月7日付北海道新聞より、ビラトリ町の講座でアイヌ文化学ぶ。アイヌ文化を学ぶビラトリ町の講座、シシリムカ文化大学講座が町の中央公民館で開かれ、北大アイヌ先住民研究センターの北原モコットナシ准教授が民族や文化をめぐるイメージや言葉などについて講演した。昨年12月21日に開催され、 会場とオンラインで町民ら計170人が参加した。講演ではアイヌ民族ではない人がアイヌ民族についてらしさ、独自、本物などの言葉を使って語るとき、風変わりなものを楽しみたいとの思いや商業主義の目線が込められると指摘、相手の人間性を無視して傷つけてしまうことがあるなどと説明した。また観光についても言及、観光客と現地の人々、両者をつなぐ観光会社などのガイド役の3者の関係に触れ、お金を持つ観光客の立場が強く、ガイド役やメディアの発言の仕方で観光客が抱く民族のイメージも決まってしまうと話した。その上で、アイヌ民族の主体性を尊重し、観光の企画段階でアイヌ民族の参画が重要と話した。本日最後の記事は1月7日付北海道新聞読者の声欄より、釧路市の山本英子さんの声をお届けします。アイヌ語普及、イタリアに若き仲間。昨年12月28日の本誌夕刊にイタリアの学生アイヌ語学ぶという記事が大きく掲載されました。ベネチアの大学が昨年ヨーロッパ初のアイヌ語コースを開講したという話題です。3年前、アイヌ民族の若者たちの教育に心血を注いでおられる本田裕子札幌大教授の講演を聞きました。その中で彼女は1983年、ビラトリ町二豚に移り住み、故茅野茂さんのアイヌ語塾の助手をした時の話をされました。茅野さんは当初保育園にする考えでしたが、行政などの理解が得られず私塾にせざるを得なかったのだそうです。そしてハワイでは同じ83年にハワイ語だけで育てる幼稚園が開設され、今では大学まで英語教科以外はすべてハワイ語だけで授業する学校がたくさんあると聞き、日本の行政対応の差が悔しくて地団駄を踏んだと述べられました。今アイヌ語普及に取り組む若者たちは、イタリアにもアイヌ語を学ぶ若者たちがいることを励みに頑張ってほしいと思います。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、山本英子さん のヨーロッパ初のアイヌ語履修という投稿記事あったんですけども、私もこれにはちょっと驚いて期待をしています。日本でアイヌ語をその第二外国語でね、できる大学ってないと思うんですよ。そうですね。ヨーロッパ初っていうことでこれはいいことだなと思って、うん、日本でもぜひどっかの大学でやってほしいなと思っています。
そうですね。はい、はい、ありがとうございます。以上が地域のニュースでした。担当は仙石優子でした。リノと
ケイスケの
ポンノポンノランカラプテ木村リノセコロクレヘアン
イランカラプテ原田ケイスケセコロクレヘアンアシリパアウクワオンカミアンナ
お、原田さん、それはどういう意味ですか？
はい、これはですね、アイヌ語で、新年明けましておめでとうございますというのを今言いました。
お、なるほど。
アシリパっていうのが、ゴールデンカムイにも出てくるアシリパちゃんのアシリパなんですけど、新年という意味で、アウクワ、迎えて、オンカミアンナ、礼拝しましょうっていうのを、今では新年迎えて、新年明けましておめでとうございますというふうに言っています。
そうですね、覚えてたら毎年使える単語なので便利そうです、
ね、そうですね。もう一度言って皆さん覚えてみますか？
はい、
せーの、
アシリパアウクワオンカミアンナ。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日は何についてお話ししますか？
はい、今日は私たちの今年の抱負についてお話ししていこうと思います。
なるほど。
はい、
アイヌ文化らしいタイトルですね。
はい、
はい、
原田くんは今年のなんか抱負みたいのはありますか？
今年はですね、ちょっといろいろ難しいことというか、まあ恥ずかしいことでも何でも挑戦していこうかなと 思っております。
例えば、
例えばですね、まあ例えばそうだな、まあいろいろその YouTube とかそういうのを使っていろいろアイヌ文化の発信のことをやっていきたいなっていうのも思ってますけど、まあ分かりやすく言ったらちょっと行事とかもうちょっと増やしていけたらなって、うん、イベントとかを、うん、って思ってますね。
どんな行事とかイベントがいいですか？
そうですね、まあこの時期で言うと、まあなんだっけ、ピリカコタン、ピリカ、小金湯にあるピリカコタンで毎年新年の初めに、アシリパノミっていう新年を迎える儀式をやってるんですけど、そういうのだったり、あとは春とか秋に、今はちょっとどうかわからないんですけど、旧アイヌ民族博物館でやっていた、コタンノミという豊漁を願うお祭りとか、そういうアイヌ文化のお祭りを、増やしていきたいなと。今はですね、ビラトリ町だと、まあ、代表的なのはウレクレクっていう6月にやっている音楽イベントと、うん、チップサンケという船おろしの儀式の2つぐらいだと思うんですよね。そういうイベントをもっと増やしていきたいなって思っている年です、
うん、楽しそうですね。
あ、そうですか。増えたらありがとうございます、
はい、
木村さん何かありますか？
はい、私は去年も同じだったんですけど、今年も継続して頼まれたお仕事は断らないでやるっていうのが目標です。
あら、素晴らしいですね。
なんかそれを去年すごい大切にして、はい、いくら忙しくても無理やり予定を詰めて、
うん、
まあ誰に頼まれても同じ風にやるっていうのが大事なんですけど、まあ頼まれたことを全部こなすっていうことをやったら、うん、なんか自分が少しは自分で活躍できた年なのかなって思うことができたので、今年もそれを継続して続けてやりたいこと、自分がこれから進んでいく方向を今年1年で少し見つけれたらなと思います、
うん、
あとは毎日あくびをしすぎているので、あくびを少なくする年にしたいと思います。
マウソクですね、はい、マウソク、
はい、
なんかこういうのをやっていきたいとかあるんですか、将来的に。
私ずっとアイヌの踊りと歌が好きって言ってて、で今年、あ、去年初めてやっと自分一人でその自分が好きなものでお仕事をいただくっていう場面があって、
はい、
何年もずっとそれをメインでやってきて初めてのことだったので、なんかすごい感慨深かったんですけど。
歌でってことですか？
そうです。
あら、そうなんですか。
はい、去年は2つかな、2つ自分一人で歌のお仕事をもらうことができて、それがすごいなんか自分での中で思い出なので、今年も継続してなんかそういうことがあればいいなと思っています。
何の歌歌ったんですか？
八重様とかウポポとか歌いましたね。
いいですね。
はい、これからも頑張ります。
じゃあ歌手になっていきたいと。
そういうわけでもないんですけど
そうですか、
はい、得意分野の一つ、あと工芸が去年ハマったものの一つなので、
あら、
工芸の時間をちょっと増やしていきたいかなとも思います。
うん、そうですね、まあ、実りある一年にしていきたいというところで、
はい、やりたいことはいっぱいですけど、はい、
うん、そうですね、読者じゃなくて視聴者の皆さんもこういうイベントがあればいいなとか、そういうご意見あったらここまで、うん、教えていただければありがたいです、はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。
はい、
せーの、
スイウヌカラアンロー。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品はホロケコタンコロクル、オオカミシンとモラウサで、語りは平賀貞さん、録音は1967昭和42年10月です。茅野茂のアイヌ神話修正第2巻カムイユから編によりお聞きください。この作品は20分と長いお話なので、3分割の3回目8分間をお聞きいただきます。
カナルイノハコロアイノテジタアナプチテネプネイレ いとこきき、しやべいけす。えりけかんたん、いとこきき。たばんべいせいたん、しるえいせいたん。たんとしねえと、ねてからうわん。しねゆうぼうかえさくのうえいわん。せころいたきといこきききかとふほまたかんねあごよまんてはきろかいねこやいしかるんあきろうえてたんあなちてねえねいれちぬえんくるかんあいこおすうらんはなんちいきいるすかあけうとんあやいころばんれんほぷにあんかとペッペスカウイキンテルキャンカウネパサンカウネサナンカウトゥペトントンコニシパンエルプシケイタンアベンハベイケアイソイエイカウタンキロカワンクヤルカエオスマンカナルイノンパセカモイネベルスカワンエサンシリアンハイタコロカンアノボカイキエトランエンペッペスカイキテルキャンカネパサンカネンサナナイネペトゥトコニスパンオロタンアサナンペッポッコニスパエルプシケイタンシハウノユアラアンアキロカウアンペッポッコニスパセッパピリカイナウコテイワンコルワソイネノイネシルキヒイタンエトコアトスマウクワンパサンカネンサナンカトイルクワンノアトイソクルカンアテシタイキアトイソクルカニステイソウネイアヤイコカラウカラハルパンカトゥアウタルパケイタンハルパンヒネンネペカラウアンアイノウタンエオルセタコエアナヒネエエクシリアンアイコエペケノワンクスタプネタプネネワンタウタイルスカアンマエカンシリネヒタパンナンセコリタウカンキロカンワアウタルペアケイヘンイシサオコンナコヤクナタウランイネチブウタラチレポウラウエンチプオタイヨロタンマシレパカスノアンクスイヨロタンマヤパネヒケンヤイノアンクミネペンカモイアコロアイノシカカレイクスエムコサウマアウエンパウカウスノキヘキイアヤイノアンヒケントペケンノペアヤイコランケンヤパンアイネタネアナウネイヤウンモウシリハラウンケキイコロンペッポッコニスパアイベンタラウプテペントントンコニスパアイベンタウラウプテタプネカウネアウタルパケイケ タトラの空を気は役目ねえなあいべんたらってきろかうわんあれくすこんなあといそうかうたんいらられいおかおかいぽんはとわんとわんおうたんえしてころうさんうんてかうねちっぴしかうにんあっかすぽうかこうさけいきれうんかねあるきはうえせねおかんひあいぬこうたんあけむせひねんいやしらんなこやぬていっぽんききにうせいたぱんぺぱうてくころおうかんあえんこうさんまんぱせかむいあねろころうかんあいけうとんこんなこらっなたうらんきわくすはかむいのうたらやっこにいきあのからくすこあすらうにあきくせえかなべねいなんおうおうおうせころかいべうたえいかうねんきころかいきあうたにまらぬわっとらのいぬたくねちべれくるねんぱかねあうたるぽろうせるいるしかくにぷねぷねくすぺっぺにこにすぱんこるこたぬこしれぱんえやしらなききるさよろけちこけいれんあいからからいけあいらんぽきれんあしぬまなきいよろたんしるんのますきんあてけあにいれすしりぴるかろっぺあころとっとあころあちゃにゃわしこりやいのあんこすあしぬまなきいよかねあんまあおたりぱてこしれぱあおたりをぴったちらぴわいさんせこほるけうかむいはべん
あんまれたな
まくすまくすえたるかれえぱもこれやっかてれぱしそもあきるぷねしんりおるんあしれぱかすぬぱぷたっていう話よ。
それではあらすじをご紹介いたします。前回も遊んで帰ってきたらひどく怒られたが、今回の殴り方は前回以上のひどい殴り方だった。たぎりの思いさしてめちゃくちゃに殴られた。この悪い犬を腐った狼と言われ、今日一日の鹿の一匹も取ってこないとなじられた。気がつくと私はゴミを捨てたその上へ捨てられていた。一日の遊びでこのような仕打ちを受けたことに腹を立て、川下へ向かって走った。二度目の飼い主に会ったが振り切り、さらに川下へ走った。物持ちの家の前で一声吠えた。さらに川下へ走り、川尻を司る物持ちの家の前で吠えた。私は海の表を地上の上のごとく走り、狼の狩猟のところへ行った。これほど長くアイヌ人間のところにいたのに今さら戻ってきたのかと正された。今までのことを狩猟に報告した。怒って帰ってきたことも伝えた。狼の狩猟はアイヌの村を全滅させると言って攻めていった。私、狼は二度目の飼い主とその川下の物持ちの主と川尻を司る物持ちには夢で狼が攻めていくことを教えた。アイヌの村は飢饉になり、小屋ヌという魚とエゾの上水桜の汁しか飲んでいなかった。人間の持っている武器や体力も不十分だった。狼の狩猟たちはアイヌの村人全員を殺してしまった。だから犬を殺しても海へ向けてはならない。狼のいる山の方へ行くことを教えるのだ、というお話。ホロケコタンコロクル、狼神ともらうその3回目のあらすじです。以上でカムイユからの初回コーナーを終わります。担当は上松ゆきでした。
茅野茂二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。
茅野茂さんが収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二豚にアイヌ文化資料館として開設。92年から茅野茂二豚にアイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では、茅野さんが往年の淵、絵歌書を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には、ご要望に応じ、館内をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館、ビラトリ温泉ゆからとともにお立ち寄りください。
リスナーの皆さん、平和家やお元気でしょうか。今年は沖縄返還から50年を迎えますが、私も50年前、東京でうろうろしていた若き頃に、沖縄返還で42波515に参加し、両サイドについた極道まがいの立ちの悪い機動隊のプレッシャーにビビりながらスクラムを組み行進したことを今も鮮明に覚えています。FM ピパウシリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。私は9年の怒りが収まらないままに新年を迎えましたが、今年も至るところでホロケユカムイのように世の不正義に対して吠えまくっていきたいと思っているので、リスナーの皆さん、私の怒りに耳を傾けてください。太平洋戦争末期の沖縄戦では日米合わせて20万人以上が犠牲となり、半数近くが沖縄県民でした。都道府県別では沖縄に次いで北海道が多く、1万人以上とされています。その中には多くのアイヌも含まれていました。お国のために北海道から沖縄に出兵し、多くの道民が帰らぬ人となりましたが、未だに魂はふるさとの地へ帰れずに、遠い沖縄の地にてさまよい続けています。国民、道民の皆さん、戦争の犠牲となり、さまよい続けているアイヌ、そして子孫たちの魂を、生まれ故郷、アイヌも知り、北海道の地へ、帰還が叶うように、皆で声を揃えようじゃありませんか。さて、私が命がけで取り組んでいる、アイヌ遺骨問題について、今日も話をしたいと思います。これまでも何度も言い続けています。遺骨を含めたアイヌ問題、今なおはびこる愚かで無知で想像力、教養のない者たちが歴史をねじ曲げ、ネット上で拡散するヘイトスピーチ、軽率な差別発言、救いようのないこの者たちには、加害者は誰、被害者は誰かという歴史が理解できないようです。この者たちにも 家族はいるはずですが、子供にどんな教育をしているのか。取った者勝ち、やった者勝ちという教えをしているのだろうか。無知とは犯罪に等しいもので、恐ろしいものです。さて今日も人類学者たちの研究目的にて、同胞先人たちの人権、尊厳を無視する侮辱的なアイヌ遺骨の盗掘問題に触れてみたいと思います。獣者たちによる道内最初の遺骨盗掘は、1865年、イギリス人の手によって始まります。アイヌ遺骨を蹂躙する盗掘事件は、慶応元年、道南の函館地方のコタンで起きます。イギリス人函館駐在の領事、ハワード・ワイスが9月と10月、森村、現森町のアイヌ墓地から研究目的で遺骨を盗掘し、アイヌの人骨をイギリスへ送った事件がありました。イギリス本国の人類学者たちが、日本列島の北端に住む先住民族、アイヌの存在を知り、なんとかその人骨を手に入れ、民族学的な研究をしようと焦っていました。そこで日本に駐在した講師は、アイヌ民族が死者を埋葬した後は、墓所に近づかないというアイヌの死生観の情報を得、イギリス領事にその情報を伝え、早速遺骨盗掘の計画が練られ、行動に移します。9月には森村のアイヌ墓地から4体、うち1体は盗骨のみ、10月には地域のコタンの墓所から銃を持参の領事官員と日本人とで13体のアイヌ遺骨が持ち去られました。その後、事件の知らせを聞いた小出大和の神、ヒデザネ30歳は、国威を見くぶる行為、許すべからず修行と人として正義の炎を燃やしたとあります。小出大和の神は、大国、イギリスの公使を相手に、堂々とその非を追求し、少しの妥協も許さなかったと言います。まさに、アイヌ、ネノアンアイヌ、人である人です。当初、領事のワイスは、盗掘を指定したようですが、人間の倫理に反する行為の追求に、領事官の一人が盗掘を認めたことにより、全容が明らかになり、新任のガール領事は、罪を認め、イギリス本国へ送られていた13体の遺骨を返し、その墓碑にはアイヌ名を刻んで謝罪し、賠償金も支払われたとあります。日本政府、大学関係者も、恥を知るなら、当時のイギリス政府の誠意、行いを見習い、アイヌ、エノアン、アイヌ、人である人として世界の時流に沿って、遺骨問題に真摯に取り組み、日本国の恥を払拭してもらいたいものです。函館森村盗掘事件の後、1888年、明治21年、ドイツで学問を修めた、人手なしの旧帝国大学時代の、現在の東京大学、小金井義教が、公務にて開拓の玄関口、アイヌモシリ、小樽へ土足で踏み込み、強制移住で立ち抜かされたアイヌ 民族の墓暴きが始まります。小樽を皮切りに道南、道東、道北と獣者たちの遺骨盗掘旅行が始まりました。多くの頭蓋骨の中には埋葬間もない脳髄の垂れ落ちる頭骨もあり、小金井自身も随行していた妊婦と共に日中の人目を避け、夜本来小沢で洗い流したと自らが書き残しています。リスナーの皆さん、その情景を想像してみてください。見てください。これが人間のなせる技なのでしょうか。驚しい行為ではないでしょうか。遺骨も人間です。人権尊厳を無視した許せない行為です。遺骨問題はアイヌだけではありません。沖縄うち南中の人たちも京都大学に持ち去られた先人たちの遺骨、人権尊厳魂を連れ帰るために兄弟の手玉のたち相手に裁判闘争の最中です。取ったものは返す、そして謝罪をするという子供でもわかるこんな当たり前のことが裁判でなければ取り戻せないというふざけた話が北海道各地でもまかり通ってきましたが、恥ずかしい話です。皆さん、何が正しいのか我が身に置き換えて考えてみてください。答えは出ます。最後に、小金井が洞窟旅行で回った地域では当地の有力な医者の遺骨の提供、お寺の住職、教育委員会が関わった事実も記録されています。仮にも神仏に仕えるもの、教育関係者が関わっています。一体何を誰を信じればいいのでしょうか。私の怒りは止めどもなく続いていきます。えれけれ木村文雄の言いたい放題の時間でした。
イランカラプテイカタイイシュロレイイランカラプテオツタヌコマツカズヒロコロアイヌプロオルシュペネルエネアシーパーウクアオンカミアンナハンケコタンタトゥイマコタンタ FM ピパウシヌワウンコレウタラエチオピタエチイワンケのエチオカイヤクアニアナビアトリ町立シュンク小学校エサパネクルコマツカズヒロアリクレヘアンこんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です。新年明けましておめでとうございます。近くの町、遠くの町で、フンピパウシをお聞きの方々、皆さんお元気でいらっしゃいましたか。私はビラトイ町の新興小学校で校長しています小松と申します。今年も FM ピパウシをよろしくお願いいたします。さて、2022年が始まりましたね。今日は正月に関わって、数字、儀式行事の話をしようと思います。毎年私は年賀状に一言アイヌ語を入れることにしています。今年はアイヌ語で、トゥイクパ、トゥパ、イカシマホネパ、トゥエタンネイノミトと入れてみました。2022年、1月元日という意味です。地域によって少々違いがありますが、数字の線を1 と言っています。日高東部の挨拶で、お久しぶり、いかだいと言っていますが、久しぶりにお会いできて、値千金と、千の値という意味なんだそうです。アイヌ語には大きな数を言う時の言葉があまり残っていないので、大きい数字を言う時はですね、言い方に困ったりしますけども、物を数えるにはあまり不自由することはないのかなと思います。まあ、私たち、鉛筆を数えるとき、1本2本と数えますね。12本だと1ダース、12ダースで1グロスという具合に単位を変えて数えます。まあ、それと同じように、1本、1束、1袋とか単位を変えれば、たくさんのものは数えられそうです。アイヌ語で、時速計算の記録は見たことはありませんが、計算は難しそうな感じがします。さて、月の名前ですが、これも地方によって微妙に違いがあるようです。アイヌ文化振興財団のホームページには、地方ごとのアイヌ語カレンダーが作られ公開されていますが、それを見ると、1月はトエタンネ、日が長くなる月、祈りちゅ、祈る月とするところが多いようです。トエタンネは12月の冬至が過ぎ、日が長くなるということで、まあ、日が長くなる月という意味です。また、祈る月でもあったんですね。それから、元日は、サル地方では祈りと、祈る日、祭る日、それから犬抜けと、物や人を大切に処遇する日と呼ばれていたようです。アイヌ語サル方言辞典によれば、元日によもぎ餅、野やしとを食べると、どんなに伝染病が流行っても、食べた人のところを素通りするとあります。春に柔らかいよもぎを摘んで、団子を作って干しておき、米や泡の団子と混ぜて正月に食べていたそうです。よもぎは食料として食べたり、薬として使われたり、また、魔除けや清めの道具として使われていました。悪い神や魔物を退治する、ウヤイモシカムイというよもぎの束を束ねて、人形が作られたりもしました。私は20年ほど前に、アイヌプリのお葬式の手伝いをしたことがあるんですが、よもぎを両手に持って、フッサー、フッサーと言って、亡くなった方の家を清めたことがありました。よもぎには不思議な力があるんですね。今、新型コロナウイルスのオミクロン株感染が急激に増えていますが、よもぎ餅を食べた人のところはひょっとしたら素通りしてくれるのかもしれませんね。元日は祈りとということですので、祈る日だったようですけども、地域によってはアシリパのみ、アシリパエッカムイのみ、新年の祈り、が行われ、その年の古丹や家の無事を祈ったようです。神神の庇護がなければですね、人間の生活は成り立たないという基本的な考えがあってですね、昔は一年中を通じていろんな場面でお祈りが行われていたようです。1月の新年の 祈りの他にも決められた時期に行われる祈りとしては、冬2月から3月頃にですね、ヨマンテ熊の霊送りがよく行われていたそうです。それから春4月頃、春へのみ食料祈願を、行っていたようで、豊作それから小田の安全をお祈りしました。夏6月から7月にかけてはですね、これ海の方の話ですけれども、レパカムイの御気領祈願の祈りが行われていました。それから9月にはですね、アシリチェの実、新しい鮭を迎える祈り、それからチェップカムイの実といって、秋鮭の祈願ですね、安全豊漁を願っていました。それから同じ9月ですけども、釧路湿原の灯籠湖ではですね、ペカンペカムイの実といってですね、湖に浮かぶヒシの実の収穫祭の祈りが行われていました。それから11月頃ではですね、向川町ではですね、スサムカムイの実、シシャモ祈願祭が行われていました。そしてもう11月ですけども、冬になりますが、キムイラマンテカムイの実、山漁の祈りというのも行われていたそうです。時期は決められていませんけど、他にもですね、たくさん儀式が行われていたようです。先祖供養とか、自陣祭、新築祝い、結婚式、お葬式、それからイオマンテ、使えなくなった道具を送る祝くて、ホップンニーレのような霊送りの祈り、それから流行病の予兆があれば安全祈願、などなどですね、さまざまな儀式を行う際にはですね、このようなカムイの実が必ず行われていました。祈りの言葉で人間の意思を神に伝え、神にお願いをしていたようです。祈るのは成人男性の重要な役割だったようです。女性もですね、更年期を過ぎて淵になったらお祈りをやってもいいという話を昔の淵に聞いたことがあります。タントアナパクノカクイエパセノポイアエライケレ、タントオッタエフェンピパウシヌアウンコレウタラクルカシケ、タンパカリリコピリカマウコピリカクニネ、クオンカミナシネチュシカマレのカンナスイエフェンピパウシヌアウンコレヤナニ、今日のお話はここまでです。ありがとうございました。本日 FM ピパウシをお聞きの方々の上に、今年も良い波、良い風に恵まれますように、お祈りします。来月もまた FM ピパウシを聞いてくださいね。
第249回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それではまずはじめに木村理乃さんに聞いてみたいと思います。
はい、新年1回目の放送ということで、なんか先月ちょっと出ることができなかったのでドキドキしたんですけど、今年の抱負も皆さんの前でしっかり言ったので、 今年も実行できるように精一杯頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは原田さんに一言感想を聞いてみたいと思います。それではよろしくお願いします。
はい、ですね、今日は僕地域のニュースのコーナーで志郎さんと同じくイタリアのベネチア大学のところでアイヌ語の履修コースができたところが本当にすごいなと思って、結構印象に残ってます。
はい、ありがとうございます。それでは文夫さん一言お願いします。今日の感想ですね。
はい、いつも感じます。若い二人いいねだけです。
期待大ですね、うん、はい、ありがとうございます。それではですね、もう一言、上松さん今日の感想をお願いします。
はい、地域のニュースのコーナーでアイヌクラフトの話題が出てきたと思うんですけれど、サイトの方を見るとですね、もうすでに売り切れてるお品もいくつかあるので、気になった方は早めにご購入をお願いします。
はい、ありがとうございます。今日もですね、きちっと FM フィッパー氏の番組を放送できたかなと私個人的には思ってます。まあ今年はなんか寒さも厳しいし雪も深いし、なんかちょっといつもと違うなという気がしてますね。今朝も5センチぐらい雪降ってましたけど、雪降ってるとあったかいんだよね、あれね。放射冷却現象っていうやつは本当あれ寒いもんね、マイナス10度とかだけど、雪降ってる時プラマイゼロぐらいですもんね。昨日の夜はなんかあったかいな、あったかいなっていうのはちょっと語弊がありますけど、普通よりはちょっと気温が高いっていうか、そういう感じでしたけどもね。まあ冬っていうとちょっと安倍校長のことを思い出すんですけど、安倍校長って雪が大好きなんだって。雪かきするのがね、なんかすごい好きだってよく言ってましたよね。だからそういう人もいるのかなと思ったりね、しますけども、安倍校長元気でやってるかな、来年の3月じゃない、今年の3月で定年だっていうふうに、年賀状も来てましたね。ぜひ出てもらいたいなと思いますけど、はい、それでは仙石さんから FM ピパウシのお知らせをお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第二日曜日、ビラトリ町二部谷により 76.1 メガヘルツでお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますとインターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1 メガヘルツで第三日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページポッドキャストで配信しています。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第249回目の放送もお別れとなります。次回は2月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいだいけねー。ちょ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア ピアピアピアチャ